ボスラジオ。
はい、始まりました。エンボスラジオ、今日は第99回です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、本日も、波平くんに来てもらってお話をいろいろ聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
します。
はい、初めにお断りですけども、この3本撮りの3回、声ダミダミで本当に申し訳ないんですけども、聞きにくい人は、すいません。許してください。
はい。
はい。はい、ということでですね、前回、いろいろあった大学生活ということで、話を聞かせてもらったんですけれども、はい。で、今回は、卒業してからですね、これもまたこうね、まだ、現時点で2年少しというところの、比較的短い期間ではあるんですけれども、またこれもこう、いろいろなんやかんやあったということなので、はい。卒業後のなんやかんやについて、まずは話してもらって、で、その後ですね、今の仕事に、ついて、で、そこからの次の、5年というか、どう30歳、あるいはそのさらに次35歳を迎えていくか、みたいなことをちょっと聞いていきたいと思うんですけども、さあ、まずは、卒業後のなんやかんやについてちょっと詳しくというか、僕全くわかんないんで、お話聞きたいんですけど、
はい。卒業して、はい、金貯めて海外ちょっと放浪でもするかみたいなこと思ってたんですよ。
うんうんうん、
でももう本当に2020年の7月なんで、コロナで、もう全く行けない状況で、一旦フリーターになろうと思って、東京の方でフリーターをしてました。東京、横浜の方か、シェアハウスとか住みながら、でそこでも本当になんかもうコンビニとか、ヤマートとか、あとなんかワクチン接種系のバイトしたりとか、なんかもういろいろその時、その日暮らしではないですけど、なんか他の同期はみんな卒業して、ちゃんと会社行ってやってるのに、俺はそんな感じで、一からみたいな形で、半年くらいはアルバイトしてました。はい、
その期間はこう、さっき言った通り、同期は就職してっていう、だけど自分はアルバイトみたいな形になっちゃってるけど、同期に対して引け目があったりとか、やっぱそういう部分で振り返ってみたらある。それとも別にこれはこれでいいかって思って割り切ってやってたのかっていうのでいうと。
別に、もう接点も全然なくなってくるし、みんな忙しいし、そんなに引け目はなかったですね。大丈夫かって感じでした。
これはこれとして。
そうですね。とりあえず自分で金稼いで、親にも迷惑かけずに、生きてはいってるんで。大丈夫かなと思って、
なるほどね。でその中で半年間それを続けたところ、何が起こったんですか、次は。
海外行く目処が全く立たないっていう状況になってたので。
あ、そうだよね。
そうですね。で、やっぱアルバイトって飽きるなと思ったんですよ。
なんとも言えんけど。
そうですか。コンビニとか結局ある程度までできるようになっても、結局もうそこをずっと繰り返してただけだし、
積み上げがないっていう、
そうだよね。
そうですね。だから早い話は飽きちゃったですね、半年くらいやって、なのでそう就職しようかなと思って、でいろいろ求人調べて、で、ライターとか文章書くのも好きだったので、そういう仕事いいなと思って、応募して、そしたら3社くらい受けたら一社受かっちゃって、就活時代は何だったかっていう話だったんですけど、
確かにな。
普通に中途採用枠みたいな形で、では受かって、12月から働くことになりました。
それは2020年の
2020年12月です。
12月。
12月1日
から。はい。
それはどんな仕事をしたの？
結構大きな就活とか、転職とかいろいろなメディア、扱ってる会社 で、そこでいわゆるメディアに既卒とか、就活生とかいろいろ登録するんですよ。メディアにその記事が載せてあって、でそれで、登録した学生に対してよくあるその転職のこういうサービスがありますとか、説明会こういうのがありますとか、そういうのをいわゆる文章を考えてどうやったらこう、クリックしてもらえるとか、どうやったら申し込みが増えるかを考える、セールスライティングとか、ウェブマーケティングっていうジャンルにはなると思うんです。
なるほど。
はい、
まあ実際そこでまあある種中途と言いつつ初めてのサラリーマン生活が始まったわけだけど、はい、それは東京で、
はい、あ新宿がオフィスですね。はい、
でその時はまあコロナだからテレワークでやってた。
そうですね、ほぼ全部テレワークでやってて、はい、
実際それこそそのね、さっき言った通り就活は何だったって世界だよね。
うん、
そうですね、
確かにね、そうだよね。
40社受けて
自分から就活の中に入っていくっていうのなんか
それでまたなんか、はい、皮肉にも就活に関わるメディアになってしまったわけやね、そこで。
そうですね、なんかまあライターなんで、多分ライターとしてやってみたいなってなったんで、まあ、就活あるじゃないですか、うん、まあ、サブじゃないですか、
まあ、たまたまそうだったっていうくらい、
たまたまそうぐらいです。はい、
お仕事自体はどうだったの、やってる間は。
仕事自体は、
うん、
まあ、仕事内容はさっき話したんですけど、
うん、
まあ、仕事自体はなんか割と合ってましたね、自分に。
お
う、こう多分なんていうんですかね、まあ、パソコンに向かって自分で文章を考えたりとか、うん、日々、まあ、簡単に言うとクリエイティブっていうか文章を考えて、こういう文章を打ったら、まあ、刺さるだろうなとか、今の就活生の状況とか、例えば説明会今増えてるからなんか、まあ、説明会に参加しないとこう大変になりますよとか、うん、なんかそういうリサーチしつつの文章を考えて、でちゃんと数値も毎日出るんですよ、その昨日送った一通のメールとかはどうだったとか、なんかそれも、ね、ダイレクトに分かるんで、自分の結果が分かるというか、それは割と面白かったですね。
はい、結構じゃあ、始めた当初は楽しんでその仕事自体をやってたわけだ。は
い、あ、そうです。なんか結果もちゃんと出ててましたね。うん、はい、
あ、結果も出たんだ。
あ、結果も割となんか活躍しそうな人でした。
ってことはそれはしなかったってことでいいのか
しなかったっていう
ことで やめちゃったんで。
あ、でその仕事自体はじゃあどんぐらい続けたの。
2020年12月から、今年の3月末ですね、うん、1年4ヶ月はやりました。
それは基本変わらずそういったライターさんの仕事を1年
4ヶ月。あ、そうです、そうです、うん、はい。
でその中でじゃあなぜ最初は向いてるな楽しいなと思った仕事をやめようかなと思い出したの、はい、どういうタイミングで何かきっかけはあった
の。あ、多分いくつかな、2つか3つ理由あるんですけど、
うん、
1個は、うん、これってまあ就活生とかこう転職者、
うん、
あとはそのためになってるのかなって思ったんですよ。
あ、
うん、こうなんか、
う
ん、就活させるみたいな、うん、そもそも俺就活しなくていいと思ってる人だし、就活どっちでもいいと思ってる人なんで、
うん、
なんかそれでプッシュするのもなんか変な違和感出てきて、
う
ん、それでもしかも、
うん、
そうですね、それって入社してでも1ヶ月くらいで思ったんですよ。
うん
うん
う
ん、
まあそれとうまく共存しながらやって、うん、やっぱそれがちょっとずっと続くんでも1年以上なくならないんで、うん、これはちょっと違うかなと思って、
もやもや感がね。
あ、そうです、そうです。
相手も見えないしね、相手も見えない中でこうやる仕事だし、
就活生を追い込んでるというか、
うん、
感じもしてるし。
なるほど。
それでずっと1年くらいでもやもやしてるんで、
うんうんうん、
で、まあ、あとはやっぱずっと東京にいて、あの、うん、パソコン
パコってまった
人っぽくないというか、
うんうん、
そうですね、人間っぽくないなと思って、なんかもうちょい自然に囲まれたりとか、
うんうん、
体動かしたりしたいなと思ったんですよ、
うんうんうん、
なんかそれの2つが多分大きな理由だと思います、辞めるにあたって。
でそれを今年の2月、
3月末で退社しました。
でそこの時点で、
はい、
さっき冒頭話した酪農、
はい、
の仕事に出会った。
そうですね、5月中旬くらいから働いてますね。はい、
なるほど。まあそんな結構紆余曲折を経てやってきたと思うんですが、
北海道に、
はい、うん、実際この北海道で今後はどういうふうなことをして、よく一応大きい切り口としては5年後どうなってたいですかっていう切り口でいつも聞いてるんだけど、うん、 まあ、5年っていうのは一つ、まあ、ポイントなので、別にそれより前でも後でもいいんですけど、
うん、
この後なんかやっていきたいこととか、
はい、
こうなったらいいなみたいな部分があったら教えてほしいんですけど。
ああ、多分、あと2、3ヶ月で酪農はやめると思います、うん、今のやってるところは。
うん、
で、あの、一個大きなものとして、あそこからまた農業バイトとか、ちょっと地方の方で、うん、まあ、カフェとかこうビール作り、自然の中でしてるところでインターンしたりするんですけど、それも1ヶ月単位とかでやって、多分12月くらいにニュージーランド行きたいなと思ってて、
うん、
あの、なんかまあ、ニュージーランド酪農の本場というか、うん、めちゃくちゃ有名なんですよ。
うん、
なので、そっちでワーホリ使ってありかなと思って、そ、うん、まあ、酪農以外でもこう農業とか、向こうでファームステイしながら、そう、自然に囲まれた生活とかしたいなと思ってますね。
うん、
はい、
っていう。さあ、やっぱり。はい、まあ、最初フリーターになった時にさ、もう海外行っちゃおうみたいな話もあったけど、やっぱり今もその海外の憧れとか海外の思いっていうのは変わらないんだ。
はい、憧れというか、まあ、それもあるんですけど、
うん、
あの、まあ、そこでもまた違和感が出てきて、ここでも働いてて、
うん、
あの、日本って結局牛舎で牛飼うのがほとんどなんですよ。
うん、
牛舎で牛飼って餌を人間があげて草とかも全部あげて、でも向こうニュージーランドは放牧してるんですよ。草をもう外に牛ほったらかして、でちょっと草食べたらまた違うところに移動させるみたいな。でなんかそっちの方がこう牛本来の姿でもあるし、こうまあ今流行りの中持続可能性というかにもつながってくる話で、こう牛がうんちしたらこうそれを肥料にして草が生えてきて、また順繰りしてきたらまた草が生えきってるみたいな、なんかそういう環境にもいいし、あとはこう今穀物と結構やっぱ日本なんか乳量乳をいっぱい出させるために穀物出してるんですけど、それっていうのも結局アメリカとかこう海外から輸入してる穀物ばっかで、それってなんか、まあ、本とか見てたんで読んだんですけど、こうなんか、なんですかね、トウモロコシって人間が食べれるものなのに、
うん、
こう他の国の人とかから奪ってわざわざ日本に輸入して、こう、あげたりしてるし、それってあんまりよろしくないのかなと思って、今後こう世界情勢がどうなってもわかんないし、まあ、とかもありつつ、なんか、牛本来としての生き方、はやっぱ放牧がいいと思ったし、で自分も将来酪農とか農業かかるのありかなと思って、かつ、まあ、あとはニュージーランドって結構なんか楽した方がいいとか、こうゆとりのある生活、まあ、が結構やっぱ強いです。オーストラリアも近いんですけど、なんか日本って結構、まあ、ニュージーランド研修行った人の体験とか読むと、やっぱ働くことが、まあまあ酪農でもやっぱ働けば働くほど生活がいいとか美徳みたいなのもやっぱ考えとかもあって、なんかそこってやっぱり違うんじゃないかなと思って、うん、やっぱ酪農家で結構離農してる人もいっぱいいるし、きつい仕事だし、なんかそこを打開策じゃないですけど、なんか違う国の酪農を見て、そこのライフスタイルとかを見つつ、やっぱ自分のこう行きたい方向とかってどこなんだろうってとかを、まあ、まあ模索するっていうのが理由ですから、その結果としてたまたま本読んだりとか、まあ、いろいろ実際ちょっと先週とかもなんか話、ニュージーランドで実際働いてた人の話聞いたりとかして、
うん、
なんかそれでなんか結果としてニュージーランドが出てきたっていう、でワーホリもあるし、うん、ありかなっていうくらいですね、
うん、はい、かなっていうくらいですねっていう割には非常にプランがあるなっていうのと、
あ、はい、
なんか彼の話は一貫して、すごくその最初のカンボジアの話から、
はい、
なんか自分はそう思ってやってるけど、相手はどうなんだろうっていうのは、
はい、
なんかぶれない姿勢だよねっていう。
なんか自分の中でもやもやずっとするのって嫌じゃないですか。
うん。だからそこにもやもやするんだろうね。
本音を隠し続けるというか、
うん、
だって良くないことなのかもしれないと思いつつも仕事続けるとか。
うん、
これが本当の酪農のスタイルじゃないかもしれないと思いながらも、うん、まあ、とりあえず仕事続けるとか、なんかそれって、うん、うん、俺はあんまり好きじゃないかなっていう。
そうだね。で、その、
ここですね、
良くないかもしれないって思う軸が相手がどう思ってるんだろうだと思うんだよ、はい、うん、それはすごく甲斐らしいなっていう、
はい、
最初のさカンボジアも建屋が建ってて、
はい、
でもそこに来てる子供たち別に日本語なんか日本人がやってるからとりあえず言ってるくらいのノリで来てる、そいつらにそんな風にやるガツガツやるのってどうなんだろうっていう、なんか、うん、受益者側がどうなんだろうっていう視点に立ってるのが甲斐らしいから、
あ、
そうですね、なんかそういう意味では動物とか植物自分でやったことがダイレクトに反応出てくるからいいのかもね、
はい、そうですね、あとは体動かせるし、
体動かせるし、
こっちの方がストレス多分ないし、あ、 ずっとこうパソコンと俺は向き合うよりはそっちの方がいいかなと思ったので、
うん、そうです。なるほどね。じゃあ、いよいよ、まあ、コロナもようやく終わったし、なんか、海外に行きたいからニュージーじゃなくて、はい、いろいろ調べていったら、なんかニュージーランドが良さそうだから、ちょっと見に行ってみるか、みたいな。
そうですね。ぐらいのかな。そういう、はい、テンションで。で、そっから、わかんないです。そうなるかわかんないですけど、なんか、酪農や、日本で放牧で酪農を始めるのも、ありかなと思って、向こうでも何年か勉強したりとか、日本でも何年か放牧した人もいるんで、とか、まあ、もしかしたら農業とか、こう、他の分野で興味持つかもしれないし、でも、まあ、1年間ぐらいは海外放浪したいなっていうのがあるんで、ニュージーランド経ての海外一年放浪とかにはなってくるかのとは思います。
その中でさ、海のその、ある種のフットワークの軽さってどっから来てると思う？とりあえず、ポンチ行っちゃえる。
好奇心とかじゃないですか。
好奇心。
まあ、あとは、まあ、さっき言ったんですけど、日本人であれば、生きていけるっていう。
うん、
っていう、なんか、変な、最悪生活保護あるし、みたいな。使ったらあんま良くないんですけど。なんか、セーフティーネットがあるし、こう、なんかまあ、年齢的にも全然まだ若いし、リスクもそこまでないし、なんかいろいろそういうのが、あと好奇心が多分一番大きいと思うんですけど。
どうなんだろう、どうなんだろうっていう。
そうですね。だから5年先とか、わかんない方が、まあ最近はでも年齢も考えつつ、ちょっとは組み立てた方がいいかなと思うんですけど、まあ、あんまりわかんない方が逆に面白いのかなっていうのは思います。
はい、おぉ。なるほど。
このラジオに出る人2パターンいてさ、
うん、
1つは僕に代表されるようなこうガチガチに決めてそれ通りに行くパターンとさ、
はい、
あとは笠田さんに代表されるようなさ、
はい、
比較的こうね、
僕は決めない派なんですね、
うん、ピンボールのようにこうパパパパパパンで行くような感じの
だから俺は会に近い考えだし、
あ、
うん、その方が面白くないみたいな、
うん、そうですね、多分なんか一個大事なことと思ったのは、今やってること、例えば酪農してて、じゃあこういうところは合ってるかなとか、まあ、実は自然とかやっぱこう体動かすとかの方がいいかなと思ったんで、ざっくりと、だったらまたこっちの方向でちょっと深掘ろうかなみたいな、こう一個やってまた考えて次で、だからだんだんこうちょっとずつ自分がなんか快適な方向に進んでいるような感覚は大事だなとは思ってます、
ね、うんうん、いい方向にいい方向にね、こう、
そうですね、
動いていってるような、
は
い、
ただなんとなく感覚で取りつつもその中で何が自分にとっていいかっていうのはちゃんと見つめようっていうことだっていうことだな、
そうですね、そういう生き方の方が、まあ、自分はしっくりくるかなと思ってます、
なるほど、
うん、
はい、
そうだね、あ、なるほど、そうだよね、いやそこはすごくこう共感するところもあってさ、
はい、
うん、なんかやっぱ分かんないことをただやみくもにやるのもね、無限に選択肢が出ちゃうから、はい、その中でなんとなくの関連性とか、はい、どっかでもしかしたらあの記事を書くことが楽しかったクリエイティブっていう部分がどっかで何かで結びついてくる可能性だって ね、今後全然あると思うしさ、はい、なんかそんなの全部のいいとこ取りした面白い生き方が今の自分のインプットでは間に合ってないけど、今後インプットが増えていったらできてきたらいいなみたいなこう希望感を持ってやってるって感じだから、
そうですね、
あ、いや
ひとまず楽しいんで多分、うん、
それ大事よね、ひとまず楽しい
あの東京でなんかめんどくせえとか思って通勤してる人よりは少なくとも楽しいと思ってる
んで、血が待ってるわけだな、
そうですね、
いや、すごくこうね、面白い話聞かせてもらって、どうもありがとうございます。
はい、
はい、あの、まあ、という感じですね。こうなかなか、まあ、今までの人たちからすると結構こう、まあ、異質な感じのね、加藤さん。
いや、俺はあのジャーニーマン借りて見てるから、
うん、だいぶジャーニーしてましたね。
ジャーニーマンですから、
はい、めちゃくちゃ失敗して右翼してしまったんですけど、
いやいや失敗なんかないから。
そうですね、
そう、失敗なんかないと思うんで、僕も。あの、いや、でも、なんやろ、あの、ある種、ここまで出てきてくれた人って、割とさ、こう、あの、この言い方が適切かどうか分からへんけど、比較的こう、まあ、いろんな人いるけども、社会的に認められてるような職業に就いてる人が割と多かったのね、まあ、なんか、お堅い仕事、かっちりした仕事っていうかな。
ああ。
なんか、そうじゃなくても、なくてもというか、その結局さ、最後のひとまず楽しいっていう言葉に多分集約されてると思うんだけど、そこがすごく大事かなと思ってて、どんな仕事であろうと楽しさっていうのは絶対に他で大体できないものだから、なんかそこを追求していくっていうのはすごく本当に、あの、根本的に大事なことかなというふうに思いながら話聞いてました。
非常に面白かったです。
よかったです。
ありがとうございます。よかった、はい、自分もいろいろと整理されてなんか楽しかったです。
いや、よかったです。
ありがとうございます。
はい、
はい、ということでですね、あの、ここまでで、ね、第99回のエンボスラジオ積み重ねてきました。まあ、実際22回までは僕と春日さんとあともう一人ですね、このエンボスラジオの名付け親というか、なんというかですけども、あの、小山さんとのこう雑談会が多かったので、まあ、実際この体制にしてからは、78回ぐらいかなっていうところなんですけど、
8時間弱ですね、
うん、なんですけども、まあ、ひとまず100回がもう目前に迫ってきております。はい、ここまでですね、こうなかなか視聴者数が伸びない中でもコツコツ続けてきたんですけども、あの、まあ、この100回ぐらいをね、目処になんかこう大きく我々も羽ばたいていければなというふうに思っております。ということで、またこのラジオ、いろんなところにこう布教活動していただきつつ、チャンネル登録とか高評価とかしていただけると嬉しいです。はい、では次は100回ですけども、加藤さん。
そうですね、まあ、100回、200回と続けていくことが大事だと思うので、
はい、
引き続き頑張っていきましょうって感じです
かね。これ次回はなんかちょっとこうね、なんか、
そうですね、なんか考えたいですね。
なんかね、はい、やれればなというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあということで、第99回エンボスラジオ、この辺りでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。